ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川由佳です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 この番組は YouTube ポッドキャストで配信しています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今回噛まずにいけましたけども、
いや素晴らしいですね。このねフレーズをね、言えるっていうのはもうすごいと思いますよ。
いやいや、もうね、やっぱりね、ずっともうこれ何年もね、十何年もやってるとね、やっぱりなんか勝手に口が喋るんで、たまに噛みますけど、まあなんとかってとこですけど、石崎さんもでもほら、ご謙虚でいらっしゃるんですね。もう素人っておっしゃってますけど、喋、りもとても素人の域には達しないですけど、でもやっぱり
大いなる素人です。
オンコートだともう結構無意識でテニスに関しては当たり前ですけど、できるってことですよね。
まあできますしね。まあ無意識ですよね、もうね。
いやでもね、やっぱりその自分の得意とかね、プロのやってるフィールドっていうのは、無意識か、それに準ずる形で、もう僕もこんな感じですけど、口が勝手に動くみたいな、なってきますけど、今回のゲストのね、やっぱり大山俊さん、まあ前回もお話しして、僕はもう15年の付き合いなんで、長いんですけど、でも改めてやっぱりね、この後第2回見ていただきたいんですけど、彼はそのプロフェッショナルで、当然ファッションも好きなんですけど、石崎さんが前回の、オープニングか最後におっしゃいましたけど、やっぱ先生、名選手名監督にならずじゃないけど、
そこに洋服がないけど、イメージできるし、明確でしたねお話が。
そうそうそう、そのあたりがですね、この今回の第2回3回4回もうますます加速していきますのでですね、ぜひご視聴いただけたらと思います。ということで、今回のゲスト大山俊さんの第2回です。どうぞ
どうぞ。大山さんの YouTube の中で自分の個性っていうか、自分らしさをどっかに持っていればいいんだっていうのが、もしかしたらおしゃれにつながるっていうような、なんかそのフレーズ、僕ねすげえ響いてるんですよ。
そう、
今その話をちょっと僕今聞いてて、自分を表現するっていうところの部分ではブレないっていうのは、そういう自分らしさ持ってればいいんだっていうところで今つながって、時々思うんですよ、これって自分好きなんだけどどうなんだろうなみたいなとか、
ありますよね。
でなんかちょっと人から何それって言われたの気にしちゃったりとか、何その靴とかって言われたりとかして、履けなくなった靴とかって今まであるんですけど、でもなんか自分が好きなものをポイント持ってればっていうところっていうのは大切なんだなって今思いましたね。
今の話と多分リンクすると思うんですけど、今本当に大山さんおっしゃったように YouTube あったり、すごい分かりやすく、いい意味で最初はもうテンプレ化して、これを着れば鉄板だよみたいな言ってくれるから、すごく分かりやすくていい時代だと思うんですけど、それでもやっぱり厳密に言うと、そこで本当に変えられる人と変えられない人ってやっぱりまだいると思うんですよ。その境目ってどこだと思います？
まあ、本人がそれを望んでるかどうかだと思うんですよね。何かのきっかけでファッション変えたいっていうスタートラインに立つと思っていて、例えば40代に入ってから何着ても似合わなく感じてきたなとか、年相応でこれ合ってんのかなっていう不安な気持ちがあったりだとか、なんかこのままこうだんだんこう自分が老いていくのを受け入れなくちゃいけないのかなっていう、40代ぐらいにちょっとなんか悩む時期があったりすると思うんですね。それとなんか自分を変えるツールとしてのファッションっていうのがバチンとハマった人はぐんとこう伸びていくっていう感じがあって、まあなんとなくこう毎日幸せに過ごしてる方は特に多分ファッションにガッということはないと思うんですけど、何かしらそういったタイミングですね、40代ぐらいの悩みだとかとリンクした瞬間にぐっとこう打ち込める瞬間がやってくるかなと思いますけどね。
大山さんからいろいろ教えていただいたり、まあその後も今こういうね、まあ、YouTube とかも拝見しながら普通に服は着てるんですけど、でも最近改めて思うのが、ご本人前にしてるのもあれですけど、その大山俊から学ぶのがまず基本なんですけど、またそれをこうずっと学んでるだけだとそれがだんだん普通になってくるんで、たまに自分を上がるような服を、さっきの石崎さんおっしゃったような、ある意味誰かなんか言われるかもしれないけど、ちょっと自分の感性で買ってみようかなみたいな。実はそれでこれを一昨日買って、普段僕着ないんですけど、これまあ普通にグリーンレーベル、
グリーンレーベル
買ったらやっぱめちゃくちゃ気分上がって、だそれがさっき大山さんが冒頭でおっしゃった、まあ、人生を変えるとか、結局それで気分が上がってね、人とコミュニケーション楽しく接せられたり、いい仕事できたら、それがやっぱり一番いいのかなと言い訳してちょっと散財したんですけど、なんかその気分が上がるとかってやっぱ大事かなと思うんですけど、
大事ですよね。どうですか？それ が一番じゃないですか、うん、よくユニクロとか GU、うん、無印良品みたいなところのレンジのところから皆さんにご紹介するんですけど、うん、服を買い揃えるのってお金かかるので、うん、最初からこうぶっ飛ばして結構高いものを買っちゃうと持たないので、うん、最初の入り口はそういったところでベース整えましょうと、うん、でこのあたりの価格帯の良いところは買いやすくてデザインも品質もすごくレベルが均一でいいというところなんですけど、うん、一番のデメリットは気分なんですよね。
なんですよね。
そうですよね。
やっぱり買いやすい価格帯は気分の上がるっていうところは圧倒的に弱いんですね。だからこそそういった価格帯をある程度揃えたら、うん、その中に自分の中のこう個性だとか、うん、これを着たいんだっていうものをちょっと一点だけでも良いものを入れてみるっていう段階がミックスで必要になるというのはよくお伝えしてるんですけども、価格帯のミックスって言うんですけど、それやっぱり気分の高揚の上ではめちゃくちゃ重要かなと思うので、うん、おっしゃる通りだと思いますよね。
リーズナブルな、うん、レンジのブランド、はい、まあ、僕なんかもちろんむしろユニクロとか無印とか、はい、お世話になってますけど、はい、これはあくまで僕個人の意見ですけども、そう、いや、やっぱ上がるっていうのだと、うん、だ結局いつもグリレベで買っちゃったりとか、持ってると別のブランドもありますけど、うん、その辺っていうのはある程度ファッションを楽しんでるとそういう部分はあるんですか、
ね、いや、あると思いますね、うんうん、必ずなんか飽きとか慣れが出てくるんですよ、うんうん、その価格帯に対して、うん、そこから何かこう一歩飛び出たものしか感動はないと思うんですよね、うん、なのでそこをちゃんと皆さんにお伝えするためには、うん、まあ、ベースを知ってもらって、 それだけじゃなくて、うん、もうちょっと価格帯上げたものもたまには行ってみましょうねっていうような動画もあったりするので、うん、マンネリ化せずに、うん、今まで着ていない色をトライしてみるとかもいいと思いますし、うんうん、そういった形でなんかやってもらうとすごくいいかなとは思いますよね、
うん、ありがとうございます。そういう感情を通ってきたことがあるんで僕も同じようにだから共感できるっていうか、うん、僕なんかもユニクロもそうですしね、 GU とかよく見に行きますし家族でも行くんですけど、その中で確かにあまたこれかっていうあるんですよね。で多分僕これ見てる人ってみんな経験してて、いやなんかまた同じようなもん買うのかみたいな感じのところがあるんで、発想の中にその1個上のグレードのものとかそういったものを取り入れるっていうところによって、でもただその取り入れる勇気とか、はい、何を合わせればいいんだろうっていうところの部分は、うん、自分で考えてもやっぱ分かんないんですよね、うん、そういうのって、
確かにね、
うん、他のことは学ぶのにファッションのことってちゃんと勉強してなかったなとか、はあ、なんかそういったのはすごく感じるんで、うん、そう、僕今今日着てるのも僕もあれなんですよ、同じなんですか、
アローズ、ビューティーユースのこと、
アローズですかこれ、
ビューティーユースって今ちょっと
ビューティー&ユースはユナイテッドアローズグループ
のものですよね、同僚からバースデープレゼントでもらったんですけど、はい、そういうものも自分の気持ち上がるものとして一つあって、うんうんうん、もらってから気づいたんですけどヘビーユーズになるわけなんですよね、うんうん、そういったなんかもらったものとか、はい、であと色ってめんどくさいから黒系とかグレーとか、うん、やっぱそういうのになりがちなんですよ、ね、安牌じゃないですか、うん、そういう色って、うん、だからそうするとこういう色もらうと、あ、意外とこういう色でもいいんだっていう気持ちになって、うん、はい、で確かに気持ちが上がるんですよ、はい、そうですね、
まあ、今日 お二人ともなんか綺麗な色のニットを着てるんですけど、はいはい、僕の中でもニットが一番色を使うにはいいと思っているんですよね、うんうん、トップスで上半身に来るので、うん、人から見た時にも明るい印象にもなるし、うん、その上にこうアウターとか着ちゃえば割とこう色としては見えてる分量が少なくなるので、うん、そこまで派手すぎないので、うん、このニットからこう綺麗な色を取り入れるのはいいかなと思うので、うん、お二人ともなんかまさに今日いい感じに
ファッションチェックなんとか
まとめていただいて素晴らしいなと思ってます
けど、っていう風にうまくまとめていただいて、
さすが
YouTube の内容ですけれど、そうは言っても今の話は少しちょっと楽しんだ人が次っていう話だと思うので、うんうん、これ見てて、はい、結局どうしようっていうの時に、まあ、大山さんの性格だった YouTube、まあ、この本もですけど、はい、まず一回本当に、まあ、それは仕事とかスポーツもそうかもしれないですけど、手張りって言葉ありますけど、うん、まずもう言われた通りにというか、うん、やってみるとやっぱ大事ですか、どうですか。
そうですね、うん、自己流をいきなり入れちゃうとなかなかこうごちゃごちゃになってしまうんですよね、うん、男性の物選びって、うん、結構一点ずつに個性を出したりだとか、うん、なんか全体のバランスというよりは、うん、俺はこれが好きなんだっていう個性で選んじゃうので、うん、ベースを守らないと結構ごちゃごちゃな印象になってしまうので、うん、まあ、ある程度は最初はベースを作って、うん、まあ、ベーシックな着こなし っていうところから入って、うん、その中に正統派な次のラインとして、うん、ユニクロとか GU グローバルワークの次にはやっぱりグリーンレーベルとかビューティー&ユースっていうのはかなり使いやすいところなので、うん、そういった路線で踏んでいただければ、うん、アクセントもつけれるかなと思うので、うん、基本は大事だとは思いますね。
うん、まあ男性なんですけど、はい、テニススクールに通うとか、まあ、目的がテニスやりに来るとかなんでしょうがないのかもしれないんですけど、テニスもできてその後ちょっと軽くそのまま休日だから飲みに行くとか遊びに行くってなった時にそのまま行けるような服って大山さんだったらどういう服を選ぶのかなって、これが今日テニス行ってあんまり荷物も持ちたくないで、まあ、ラケットと、まあ、シューズぐらいのスポーツバッグぐらい持ってるんですけど、その後飲みに行くんだけどちょっと軽い気持ちで行きたいなってなった時の服選びってどう考えるのかなと思って。
あ、そうですね、うん、なんかあまりにもこじゃれたジャケットとか、はい、そういう感じもまた違うと思うので、うん、ちょっとスポーティーな着こなしなんだけどその中にちょっと今の要素とかトレンド感が入ってるぐらいがちょうどいいかなと思うので、うん、まあ、ナイロン系のジャケットで例えばノースフェイスのものを着てみるだとか、うん、コンパクトジャケットっていうものがあって、はい、このあたりはスポーティーなんだけどもちょっと緩めのサイズ感になっていて、うん、街着としてもすごく相性もいいので、うん、そういったものを着てるだけでもなんとなくおしゃれに見えるところはあるので、
なるほどですね、
そういったものを着たりだとか、うん、まあ、ボトムスに関しては綺麗に見えるスラックスタイプなんだけど もうほとんどこう部屋着と同じような気軽さのあるような、うんうんうん、まあ、グリーンレベルのオルマイージーパンツっていうのがあるんですけども、はい、そのあたりを履いていただければ割とこうそのまま出かけてもバランスがいいかなと思いますけどね。
さすがですね、口頭で言えると思いませんでしたね。いやいやいや、現物が結構
僕イメージすごいできました、なんかそういった形の方が、うんうん、でもねこれ現実僕もそうなんですけど、例えばですけど上はノースフェイスでいけるとしても大体のテニスプレイヤーが僕みんな多分納得してくれると思うんですけど下ねスウェットなんですよ。
あ、でスウェットなかなか難しいですよね。
難しいんですよね。
難しい
っ
すね。
でスウェットを履いてスニーカー履いてバッグ持ってると大学生みたいなんですよ。はい、そうなんですよ。
そうそう、まあ、大体こう理屈としては、うん、全身がカジュアルなアイテムになってしまうと、うん、大人世代だと子供っぽくなってしまったりとか、
うん、そうなんですよね、
逆にその大人っぽい雰囲気に子供っぽい服だとギャップがなんか気持ち悪く映っちゃうんで、うん、そのあたりはちょっと綺麗な要素を1点でも加えた方がいいので、スウェットではなくてブラック系のちょっとこうスラックス調に見えるけども履きやすいような、かなりこうスレッチを効いてるものがいっぱいありますから、うん、そういったものに変えてもらうだけでもだいぶ変わると思いますけどね、
うん、またかさばらないですもんね、そういう素材って。
そうですね、意外と、うんうん、まあ、スポーティーで綺麗めなボトムス今たくさんありますから、うん、そのあたりを選んでもらうとだいぶ変わると思います、うん、
なるほどですね、
はい、
いやなんかすごいですよ、
ぜひ皆さんそれ
皆さんって何人か何人か石崎さんの前にあります、ええ、でも大山さんがやっぱり以前からおっしゃっててカジュアルと、まあ、フォーマルというか
な、ね、
そのなんかね足し算みたいな話、はい、昔してくれたじゃないですか。
そうですね、
その辺の基本っていうのは変わってない、
変わんないですね。
その辺ちょっとだけもうちょっと今の皆さんに分かるように教えていただいていいですか、うん、
まあ、全てのファッションアイテムには、まあ、綺麗な感じなのか、うん、カジュアルな感じなのかっていう特徴があって、今着てらっしゃるニットみたいなものは割とちょっと綺麗め寄りなんですけども、うんうん、このニットじゃなくてもうちょっとカジュアル度の高いもので言うと、やっぱスウェットのパーカーとか、うんうんうん、グレーの部屋着っぽいものはかなりカジュアルなものになってしまうんですね、うんうん、でボトムスで言うとスウェットだとかジーンズの色落ちが激しいものとか、うんうん、チノパンみたいなものはかなりカジュアルになって、うんうん、まあ、一方できれいめに見えるものがちょっとブラック系の、例えばちょっとセンターブレスが効いたきれいめのパンツとか、うんうん、あとグレーのパンツとか、そのあたりはきれいに見えるんですね、うんうん、靴でもやっぱりちょっとサンダルっぽいものとか、うんうん、スニーカーでもちょっと多色使いの本当にこう運動できそうなやつっていうのはかなりカジュアルに見えてしまうんですけど、うんうん、スニーカーの中でも白のこうレザースニーカーとか、はい、ブラックのレザースニーカーだときれいめみたいな感じで、うん、全部こうきれいめかカジュアルかみたいなものがあって、うん、多くの男性がやりがちなのは全身カジュアルみたいな、
うんうん、
スポーツの方だと皆さんそういう、まあ、スポーツのアイテム自体がなんせこう全てカジュアルなので、うんまあ、その中にちょっと一点だけでも綺麗な要素を入れていただくとだいぶ雰囲気が変わるかなと思うので、まあ、スニーカーをちょっとこうレザー風のスニーカーに変えるだとか、そのあたりだけでもだいぶいいかなと思うので、そういった綺麗めの要素のアイテムをちょっとずつ足すだけでも全然変わるかなと思うんですよね、うんうん、
なるほどですね、
まあ、カジュアルであるけどちょっと綺麗めなものも踏襲してて、かつ
綺麗めなんだけどちょっとストレッチ効いてるみたいなって、はい、やっぱり僕らスポーツやってる人間からするといいじゃないですか。うんうんうん、だからそういう意味ではもちろんねグリーンレベルとかもありますけど、うん、まあもうちょい価格帯を落とすと例えばだからもうその上げてグローバルワークとかね。
あ、そうですね。
わ、結構頑張ってますよね。
頑張ってます、ね。今はもうファッションもですね、見た目だけいいっていうのは売れない時代なんですね。うん、まあ、ある程度機能的で選択しやすいだとか、ストレッチが効いてるだとか、はい、そういったものが付加価値としてついてないと、うん、なかなかリアルに使えないので、うん、そのあたりはかなりこの僕が独立した15年前と比べると、ね、もう別世界ぐらいになってますから、うん、でこの流れっていうのは今後もますます加速する一方なので、うん、だいぶこうスポーティーな、まあ、スポーツシーンでも着れるような綺麗めなものはどんどん増えていくと思うので、うん、そのあたりをいち早く取り入れながら素敵なトレーナーさんとかが増えると、まあ、いろんな方からも評価も上がるかなと思うので、うん、早めになんかそこに入っていただけるといいと思いますけどね。
いや本当そうですよね、うん、やっぱかっこよくいるって、うん、その仕事場だけじゃないんですよね、うん、服装って出るんですよね、うん、あのその人がいいものって自信あるものをちょっとみんなからもいいねって言われると、うん、あのやっぱり上がりますよね、
うん、上がると思いますね、うんうん。
さあ最後にですね、大山俊さんのですね、本
ありましたね、
最新刊最新刊、はい、まあ、ちょっとね時間経ってますけど、ね、今はもうメインがね、主戦場がねオンラインなので、
そうですね、
なんですこの服が面倒いをですね8冊ですね、視聴者、リスナーの皆様に大山さんのサイン入りでプレゼントさせていただきますので、ぜひ概要欄から応募いただけたらと思うんですけど、この本ね、まあもちろん4年経ってますけど、はいはい、でもやっぱりね、あの普遍のものってあると思うんで、うん、そういう意味でどんなところが読みどころですか？
意外と最新のトレンドとかって、うん、20代30代のファッション好きの方にはいいんですけど、うん、40代とか50代になってくると、うん、そこまでトレンド感強すぎると、
うん、
これまたなんかやりづらかったりするので、うん、割とベーシックなところで書いてあるので、うん、今読んでも 40、50 代の方はむしろいいのかもしれないなと思うので、うん、改めて見てみるのもいいかなと今感じました。
いやいいと思います。本当に服がだから面倒いですけど、服がしんどい人にもね、
まあ、
いいですよね。
この帯の裏になぜ NG か分かりますかっていう、うん、これ僕ねこれだと思ってるんですよ。 NG が分かってないんですよ。
あそうそうね、
そう、その人が、うん、そう僕もそうだけど、う
ん、正解を知るのも大事なんですけど、うん、あここが NG なんだなっていうところが分かっておくとよくて、うん、両ページでこれが OK これが NG っていうのを全部出してるので、うん、そういった意味では構成がすごく分かりやすくなってるかなと思うし、うんうん、いろんなファッションもありますけど、うん、この編集者の方がめちゃくちゃ熱い方で、うん、本当に僕らぐらい考えて本作ってるファッションはないと思うぐらい、うん、結構エッジが効いていて、うん、タイトルからしてもだいぶヤバめの服が面倒いってなってるので、まあ、いいと思いますね、
うん、エッジは効いてるけど中身は本当に基本の木ですよね。
写真がね、うん、イラストが全部あの動物の顔になって
ますね。これイラストがまた分かりやすいんですよ。
そうですね、なんで動物の顔にしたかっていうところも含めて、うんうん、
素晴らしい
エッジが効いているの
が、ね、うん、すごくいいですよね、はい、100点じゃなくてもその80点ぐらいでいいんだよとか、うん、何十点とかでいいですよね。
ということで、まあ、この本ぜひ応募そして書店で、見つけていただきたいんですけども、やはりね大山さんのこの最新のファッションと大山さんの発信を見ていただくとなると、そうするとやっぱり YouTube
をよかったら見ていただけると、はい、いいかなと思います、ね。
は
い、
この YouTube どんなことを発信で、頻度はどのくらいなんでしょう？
週4本
すご
っ、はい、
すごいですよね、週4本ってい
うですね、ペースなんですけども
、う
ん、
ありがたい。
まあファッションの情報をどんどん出しているんですが、うんうん、基本的にはまあ価格帯安く、うん、買いやすいユニクロ、GU、グローバルワーク、無印商品、このあたりを使ったコーディネートだとか、うんうん、あとは例えばイケオジになるためはとか、うんうん、あとはおしゃれなパパだとか、うん、いろんなこう切り口を変えながら、うん、コーディネートの方法だとか、はい、アイテム単体の魅力を語ったりだとか、うん、そういったことをやっているチャンネルなので、はい、よかったら見ていただければ、
は
い、
ぜひチェックとチャンネル登録の方ね、
はい、もうぜひ、もう僕なんかはユニクロ行く前に必ず1回見ます。
僕なんかユニクロの前で見てますそういう人多分結構いると思うんですけど、
ね、そうですね、
まあはい、お店めちゃくちゃ品数が多いので行ったら分かんないので、うん、まあ、ちょっとその前にこう軽く見とくと、はい、失敗はだいぶ減るかなと思いますね、はい、
なのでね、ユニクロさんの前でねなんか待機してスマホ見てる方、うん、みんな大山さんの YouTube 見てるはずです。そうじゃない方ぜひこちらもチェックしていただけたらと思います、はい、さあエンディングのお時間ですが、はい、これもう2週目なんでもう終わってるかもしれないですけど、はい、花見
あ、まあ、時期にもよりますよね。ギリギリまだぐらいの時もありまして、3月で意外と散っちゃったみたいなことなんで、この収録時だとね、ちょっとわからないんですけど、あれですか、石崎さん、そのご家族だったら、あと逆に会社でだったりとか、花見ってなんかあります？
いや、花見ってすごい好きなんですよ。
うん、お、
すごい好きで、
はい、
でもただ、年々、
はい、
やっちゃいけない雰囲気がコロナの時からもうね あって、
はい、
そのなんか流れを引っ張っている場所とかできちゃって、うんうんうん、本当はもっとやりたいんだけど、はい、簡単にできなくなっちゃいましたよね、
うんうんうん、
今までやってたところ、はい、あの有名な場所とか、はい、そういったあの公園とか、はい、そういった場所、
ね、
うん、でそういったあの許されてる場所以外は、はい、あんまりもちろんねなんかいろいろと住民の方々のね、はい、ものだったりとかっていうのがあって、うん、まあ、前より自由ではなくなったなと思ったんですけど、うん、すごい好きです。
やっぱの桜ね。
そう、桜、う
日本ならではですよね、
うん、だからもうそういった中で言うと、もうああいった雰囲気の中で、うん、まあ、みんなと和気あいあいと、うん、天気のいいところで、
そうそうそう、う
ん、外でみんなといろんな話しながら、
うん、
あのお酒を交わせるってね、いいですよね。
まあ、このあったかい時期だからこそですよね。いいですよ
ね。
はい、まあ、ちょっとね花見の話なんかをしてみようかなと思いました。
はい、
はい、ということで、ためになる健康エンタメスポキャス TV、 また次回お目にかかりましょう。それでは
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。